ールと題して宍戸久子牧師から説教していただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙1、11章の27節から34節をご一緒にお聞きしました。27節をもう一度読みします。従ってふさわしくないままで主のパンを食べたりその杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。23節から26節の言葉に続きまして今日の箇所も聖餐式において耳にするそういう言葉です。でパウロがイエス様の最後の晩餐の伝承を引きながら聖餐式の意味を伝えようとしています。でさらにここでは聖餐式をどのように守ったらよいのかということを、コリント教会に語りかけています。で今日の箇所には3つの指示があるかというふうに思います。一つ目は今お読みしました27節のふさわしくないままで聖餐に預かる者は、主の体と血に罪を犯すとあるのでふさわしくあるようにふさわしいものであるようにというのが一つ目です。二つ目は28節の、自分をよく確かめなさいというものです。そして三つ目は29節の主の体のことをわきまえるという、そうわきまえなさいという指示です。で、この夕べにパウロがどのような聖餐式を示しているのか、どのような聖餐式をコリント教会に伝えたのかを聞きたいというふうに願います。で、聖餐式においてこの27節のふさわしくないままで主のパンと杯に預かる者は主の体と血とを犯すのであるというふうに読み上げられるときに自然と私はふさわしいものであるのだろうかそれともふさわしくないのだろうかふさわしいというのは一体どういうことかという思いに駆られます。このパウロの言葉の背後には18節以下に記されていますコリント教会の人たちの食事の過ごし方というのがありました。でパウロはその食事のあり方というのを、主の体と血とわきまえない罪なのだというふうに言おうとしてこの27節を語っています。ですから、ふさわしいあり方で聖餐に預かるようにという言葉は私たちの状況とは少し異なっているわけで私たちはコリント教会の状況と同じような中にはありませんので当てはまらないかというと、そうではなく主の体と血とを受けるにふさわしいものふさわしいあり方というのを私たちもまた求められているわけです。でそれはいかにもキリスト者らしい立派な行い他の人に誇ることができるようなキリスト者であるそれがふさわしいものだということではありません。またキリスト者であるキリスト者として褒められるかどうか立派なクリスチャンだねというふうに言われるかといったことでもありません。そうではなくむしろ自分はキリストの救いつまりキリストが裂かれた肉流された血それなくしては救われないと自分が今ここにあるのはただその恵みのゆえなんだとそういうふうに知って生きるあり方のことです。言い換えるとただ信仰を持ってということになります。ですからここでふさわしくないままで聖餐に預かるのではなくふさわしいものとしてふさわしいあり方でというふうに言っているのは信仰を持って預かるようにというそういう指示です。信仰によらなければイエス・キリストの贖いの御業がすべてを救うのだという信仰に立たなければ聖餐式の中で行われている、内容は、ただの形式になってしまいます。正しい信仰を持って受けるところに聖餐の本当の力が与えられます。それで 信仰を持って聖餐に預かるということが何よりも必要になります。信仰によってだけ聖餐の恵みを受けるということができるからです。で、そしてその信仰というのは、先ほども言いましたように、私は信じているんだと強く思うというよりは、むしろその逆で、信じることができない私をなお神様が捉えてくださって、キリストの体と血によって許しを与えてくださった、本当に感謝なことだと受け止めることです。その時にだけ聖餐は恵みを与える力となります。パウロはコリント教会にふさわしくあるように、ふさわしいものとして聖餐に預かるように、聖餐の恵みを受けるにふさわしく、ただキリストの救いなしには自分はないんだという信仰に生きるようにと呼びかけました。で、それは、教会が、18節以下にありますように、聖餐と普通の食事、愛餐というふうに呼ばれていた食事の区別がつかなくなって、21節にありますように、仲間割れがあって空腹なものがいるかと思えば酔っているものもいるという、そういうやり方を戒めるためでした。で、そこには、聖餐としてのキリストの体と血というものを必要としないコリント教会の人たちの姿が隠れているんだというふうに、パウロは考えました。私たちは、そうした食事の状況の中にありませんけれども、キリストの体と血がなくても構わない、聖餐に預からなくても平気だというふうになってしまうことがあるのならば、コリント教会と同じことが起こってしまいます。キリストの救いがなくても自分は生きられるというあり方が、主の体と血に対して罪を犯すというふうにパウロが言う内容です。私たちは主の十字架とご復活によって救われた、その事実を聖餐のたびに確認し、ここにしか救いがないということを味わいます。すべての罪は許されて、今新しい命に預かっています。聖餐によってその信仰を強められて歩むものとされるようにというのがパウロの最初の指示です。二つ目の指示は28節の、誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきですというものです。よく確かめる、自分をよく確かめるという、そういう言葉で、自分を吟味してというふうに訳されることもありました。で、この言葉は、鉱石を精錬する、純粋さを調べるといった意味を持っています。ですから自分が純粋であるかをよく確かめて預かるようにというふうになります。で、この、ここには自分をよく確かめた上でという、この上でという言葉が書かれているので、自分を吟味したその後で聖餐に預かるようにという時間のこう流れを強調しているように思えますけれども、実はそうではありません。まずは自己吟味、その後でなければ聖餐に預かってはいけないというふうな意味ではなくて、自分を吟味する、あるいは自分を確かめた上で、そのあり方の中でその思いを持って聖餐に預かるようにという意味になります。自分が純粋であるということをどうやって確かめるでしょうか。もちろん自分の信仰が清らかで混じり気がないと自信を持つことではないですし、自分の信仰が確かだというふうに、感じるということでもありません。キリスト以外の何者によっても救われることはないという信仰を持って聖餐に預かるという、先ほどのふさわしくないままで、ふさわしいものとして生きるようにというのと、 同じですけれども、自分をよく確かめるというのは、自分がキリストの体と血による救いによってしか救われないと確かめるということです。何かもっと他のものも必要だというふうに思ってしまいがちです。キリストの恵みによってのみ救われるということに不安を抱くということもあります。本当にそれだけでいいんだろうかと心配になって、他のことも必要なんじゃないかと考えたくなります。けれどもパウロは他のものは何もいらないと語りました。キリストには変えられません、世の何者もという賛美歌がありますけれども、パウロも他のところで、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに今では他の一切を損失と見ていますというふうに言いました。自分にはキリストしかないんだと、キリストの恵みしか自分を本当に救ってくれるものはないんだと。28節の誰でも自分をよく確かめた上で、そのパンを食べその杯から飲むべきですという言葉は、私たちにキリストの体と血による救いしかないということを繰り返し確認しつつ、聖餐に預かるよう勧める言葉です。イエス・キリストの体と血を信頼する、そういう生き方になります。で、そしてそれはまた、そのキリストの体と血によってこの世を救おうとしてくださった神様のご計画と愛に信頼することになります。三つ目のパウロの指示は29節に記されます。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は、自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。主の体をわきまえるようにというのがここでのおすすめです。一体主の体をわきまえるとはどういうことでしょうか。このわきまえるという言葉は、その意味を知るとか分析して知っていくという意味で、主の体の意味を深く知るようにということになります。主の体のことを、主の体と血の意味をよく知って聖餐に預かるようにという指示です。そしてもしそうでないとすると、自分自身に対する裁きを飲み食いすることになると続きます。自分に裁きを招くからですというふうに、聖餐式では言われています。自分の裁きを飲み食いするというのは、自分が裁かれてしまうということを言っているわけで、聖餐においてキリストの体、またキリストの血を信仰を持って受けることがない場合の裁きというものに話が進んでいます。つまずきを覚える言葉ではないでしょうか。主の体と血をわきまえずに、よく意味を知ることなく聖餐に預かる者は裁かれるというのは、少し言い過ぎではないかと思うような厳しい言葉です。けれども、そこまで言わなくてもいいのではないかというのは、やはりキリストの体と血による救いを軽く見ている、重んじないという思いがあるからかもしれません。聖餐において預かるのは主イエス・キリストの体と血、御子一人子の体と血であり、神様は私たちの救いのためにこういう犠牲の手段をお選びになったわけで、その尊い御心に、自らを従わせて苦しみを忍ばれた御子イエス・キリストがおられるわけで、肉を裂き血を流して私たちの贖いとなられた、その出来事は決して軽んじることのできないものだということを、この言葉は教えてくれています。パウロはこの圧倒的な恵みを表すのに、この29節のような言葉でそのことを記しました。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は、自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。で、私たちはもう一度 恐れを持ってキリストの体と血に預かる意味を確認して、神様の御心を覚え、キリストの犠牲を受ける、そういう恵みに預かりたいというふうに願います。さて、30節には、コリント教会の様子が、語られています。でそれは、パウロがコリント教会の様子をこのように、知ったからなのですけれども、そのためあなた方の間に弱い者や病人がたくさんおり、多くの者が死んだのですという言葉が書かれています。おそらくこの手紙を送る前にコリント教会の中に、弱い人や病気の人、それからすでに召された人がいたと、そしてその人たちが多くいた、たくさんいたということをパウロが知ったのだろうというふうに思います。で、そういうことというのは生産を粗末にしたための裁きなんだというふうにパウロは言ったわけです。で、これは、パウロが信仰によってその教会の状況というのをそういうふうに受け止めたということですけれども、生産が粗末にされていなくても弱い人がいたり病人や召される人がたくさんいるという場合もあると思います。ですからすべての教会にこのパウロの言葉が当てはまるかというと、そこまで言えないかもしれないんですけれども、パウロがここで強調するのは、聖餐がどんなに大切か、それはどれほど重んじられても重んじられすぎるということはないんだということを言いたいということです。ですからこのメッセージをここから聞き取りたいというふうに思います。聖餐式や聖餐のあり方が、魔術のように考えられるということは避けなければならないことですけれども、聖餐を軽視していないかということを改めて思い巡らす、そういう機会とされたいというふうに願います。で、ところで32節のところには主の懲らしめという言葉が出てきます。裁かれるとすれば、それは私たちが世とともに罪に定められることがないようにするための主の懲らしめなのです。で、懲らしめという言葉は、私たちの印象ではあまり良い言葉に聞こえないことも多いんですけれども、この言葉には教育という意味がありまして、主の教育というふうになります。私たちが罪に定められることがないように神様が教え諭してくださる、ふさわしい信仰生活ができるようにと父なる神様として導いてくださることがここに示されています。で、パウロはここで教会の人たちの目を神様の愛に向けさせようとしています。そしてその神様の愛のゆえに、お互いの間でも愛を持ち合うようにというつながりで、最後の33節と34節が語られていきます。私の兄弟たち、こういうわけですから、食事のために集まるときには互いに待ち合わせなさい。空腹の人は家で食事を済ませなさい。裁かれるために集まるというようなことにならないために、その他のことについては私がそちらに行ったときに決めましょう。で、ここには、家の教会で行われていた食事、愛さんの食事に来るときには待ち合わせてきなさいということ、そして空腹の人は家で食事を済ませて遅れてくる貧しい人たちの分を先に来て食べてしまうということがないようにしなさいということ、そしてその他のことはパウロがコリントに行ったときに決めましょうという、その3点が述べられています。コリント教会の信仰生活の記録を見せられているような思いになります。そしてまたその教会を愛し配慮して、なんとか信仰の歩みを続けることができるように心を砕いて語りかける牧者としてのパウロの姿も見ることができます。できっとパウロのこの言葉はコリント教会の人々の心に 届けられたのではないかというふうに思います。で、兄弟たち、私の兄弟たちという言葉を持って、話が少しずつこう展開していくというのがパウロの手紙の特徴ですけれども、ここでは、聖餐式の持ち方についてずっと語ってきて、そしてこの最後のところでは具体的な教会の人たちの過ごし方というのを、指示をするっていう、そういうふうな形で進んできましたけれども、パウロが今すぐ、ここでどうしても伝えなければならないというふうに考えたことというのは、やはり前半の主の体と血による救い、それによってしか私たちは救われないじゃないか、そのことを信仰を持って聖餐に預かろうじゃないかということでした。キリストの恵みのみ、それだけで私たちは生かされてきたんだし、これからもそうであるのだと、そのことをパウロはコリント教会に伝えようとして書きました。私たちもこの夕べにそのことを心に留めて過ごしたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、4月の第2の日曜日に CS の礼拝、主日礼拝、そして夕礼拝と3つの礼拝をお捧げすることをお許しくださり感謝申し上げます。神様がすべてを与えてくださって、また私たちの罪のあがないのために御子イエス・キリストをお送りくださって、先週はイースターの礼拝を捧げする幸いに預かることができました。心より感謝いたします。また若い姉妹を私たちの群れに加えてくださり、共に信仰生活をする恵みに預からせていただき、心より感謝申し上げます。今またパウロがコリント教会を愛して語りました、コリント第一コリントの言葉を聞きました。私たちも聖餐の恵みに預かって過ごしていますけれども、改めて本当にキリストの体と血による救い、それしか私たちを救ってくださるものがないことを、それだけで生きていくことを教えていただき感謝いたします。私たちの教会もそのような混じり気のない信仰をいただいて歩んでいくことを許されますように、毎週語られています御言葉と打聖さんの恵みによって、いつもそのことを確認して歩んでいくことができますように顧みてください。さまざまな重い責任を持って過ごしておられるお一人お一人をどうか強めてください。健康が支えられて歩むことを許されますように、また年齢を重ねる不安やさまざまなことが困難になっていく状況を覚えるお一人お一人を特別に支え導いてください。信仰によって最後まで歩んでいくことを許されますようにお願いいたします。また親しい方を天に送られ、寂しい気持ちを抱えておられる方たちもどうか神様支えてください。私たちともどもに復活の信仰を確かにされて、励まし合って歩んでいくことを許されますようにお願いいたします。若い人たちを捉えてください。どうか信仰生活をすることができますように顧みてください。また私たちそれぞれの家庭の上にも神様の憐れみをお与えください。賭けを覚える罪ある私たちの歩みですけれども、どうかすべての罪がイエス様によって贖われたことを信じ、新しい命が与えられていることをともどもに覚えさせていただけますようにお願いいたします。尊い働きをそれぞれが与えられていますけれども、どうか神様から与えられた使命を果たしていくことを許されますように、また山梨県内の 一つ一つの教会の上にも神様の特別な祝福が置かれますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。